はい、皆さんこんにちは、イッケーです。
津村です。
パパのための子育て応援ラジオ We are that。 この番組は新米パパの私イッケーと未来のパパかっこかり津村がパパだからこそできること、パパならではの苦労などを本音で話していくラジオです。
はい、
はい、まあ、早速ですけども、今日、お話していくコーナーはこちら、パパの井戸端会議。
はい、井戸端会議。
はい、まあ、前回番組紹介でお話ししましたけれども、
はい、
まあまあ、たわいない話をね、パパ同士がしていくようなイメージで、はい、進めていきたいと思いますけれども、はい、今日は、まあ、第1回目ですけれども、はい、ちょっとね、真面目に、うん、まあ、普段、いろいろですね、あのメディアであったりとか、まあ、世の中で言われているような中で、うん、ちょっと津村君にもいろいろ聞きたいんですけど、
はい、お願いします。
うん、まずちょっと共働きについて。
共働きね、
うん、うん、あの僕のとこ共働きなんですよね。
はい、
ただ今はあの2人とも育児休業を取ってるんで、まあ、家にいる状態ですけれども、はい、まあ、子供が、うん、ね、保育園に入ったら2人とも職場復帰してっていうことになるんですけれども、どうですか、はいはい、津村君は将来なんか結婚とかしたら、うん、なんか奥さんには専業主婦やってほしいとか共働きで働いてほしいとかっていうのなんかあったりします？
いや、僕はどっちでもいいですね。もう好きに生きてくれたらいいですよ。
ああ、なるほどね、うん、もう奥さんの好きなように。
そう、自由意志に任せます。はい、
なるほど。ちなみに今あの日本で共働き世帯と専業主婦世帯どっちが多いかって知ってます？
そりゃ共働きと言いたいところやけど、日本はまだあれかな、専業主婦。
専業主婦、
うん、
残念。
あ、ちゃうや、
最初の最初のイメージでよかった。
あ、そっかそっか。
もう今は普通に共働き世帯が多いらしくて、
はい、
ね、国が出してるデータちょっと僕も見てみたんですけど、
はい、
平成28年度なんで去年、うん、一昨年、
うん、
になりますけど時点で共働き世帯は全体の 63%。
まあまあまあまあ、まあ、なるほどね、
うん、専業主婦世帯は 37% で、まあ共働き世帯の方がだいぶ多いような形になってるみたいなんですけど、
はい、
まあ、ちょっと昔になるけど昭和55年時点、うん、まあ、圧倒的に専業主婦の方が多くて、
まあ、そうですよね、うん、
平成9年に共働き世帯が初めて上回ったらしい。
ああ、逆転したんだ。
そう、
あ、平成9か、まあ、
そうそうそう、
まあ、やっぱりまた最近やね、
うん、そうやね、だから20年ぐらい前やから。実際僕両親っていうか、まあ、母親専業主婦やったし、
はい、
うん、で周り聞いてても同世代の親は結構専業主婦やったという人も、まあ、結構いてるんで、今時はもう全然、
うん、
ね、友達とかと話しとっても大体みんな奥さん働いててっていう人らばっかりやけども。
そうですね、うんうん、
だから、まあ、津村君は奥さんに選んでもらうみたいなこと言ってたけど、
うん、
これでもそもそもこれ選択できる、専業主婦を選択できるってことがすごい。
まあね、うん、それだけ自分が頑張りたいっていうことで。
もうほんまに、だから、うん、結局共働きしてるのなんでみたいなところになったら、
うん、
まずまあ経済的な問題一番大きい、
まあ、でしょうね、うん、
やんか、うん、そう、もう共働きせざるを得ないみたいなところもあるし、うん、まあ奥さん側からするとあのやっぱり一人でずっと家おるのは寂しいからみたいなところで、
はい、
外の世界とつながっておきたいみたいなんでね、
うんうん、
働く人も結構多いと思いますけれども、
うん、
まあまあここに関してはまあ選べる人がもしいればね、それ自体が結構すごいんちゃうかなっていうふうにはほんまに思いますね。うちはだから、
ね、
うん、選べないもん、もう働かなあかん働いてもらわな無理ですよみたいなところがあるから、
はい、そうですね、はいはいはい、うん、
だから、そう。で、まあ、そんな中でね、気になるというか、
うん、
専業主婦っていうところに、ちょっとフォーカスを当てたんやけど、うん、
はい、
これもまたイメージとか、聞きたいんやけどね、専業主婦って言ったら、要は仕事、まあ、家事になってくるやん。まあ、子育てと家事が主な仕事になってくるわけだけどさ、
うん、
どう？専業主婦って大変そう。 楽そう。
これは大変でしょう。
でもさ、津村くん、ずっと一人暮らしやんか。
うん。
家のことずっとやってるわけやんか。
はいはいはいはい。
別に働きながらでもできるっちゃできるやん。
そうですね。僕が大変と思ったのは、やっぱり子供がいると、っていうのと問題があれちゃいます？うん、大変なんじゃないかなっていう。まだ見えないあれですけど。
そうやね。
うん。
でもさ、共働きの人も子育てしてるわけやん。
そうですね。うん。
ってなったらどうなんって。
はいはいはいはい。
共働きの人も同じだけ子育てに時間を割いてて。
うん。
専業主婦の人はそれだけやってて。
うん。
ってなったら。
うん。
どうですか？それでも大変やと思う。
まあ、大変やと思いますけどね。この話の流れで今武田さんだいぶ専業主婦の方を敵に回してますよ、一家さん。
いや、わかる、わかるよ。うん、
挽回できますか、一家さん。
いやいや、そんなね、ふうに思う人も多いと思うけど、はい、いや別に僕はね、専業主婦が大変じゃないでしょうとか言いたいわけじゃないんですよ。
はい、
だけど、なんかよく専業主婦は大変なんですっていうような声と同時に、
うん、
なんか実は専業主婦の仕事を、主婦の仕事を、まあ、年収換算したら、実はこれくらいの価値があるんですよみたいな、こう、
あ、そっちに持っていくね、
あ、はい、あるじゃないですか、聞いたことある、
あります、うん、なんかテレビでもやってそうな、ね、
そうそうそう、
ね、うん、
で、なんかいろんな数字出てるんやけど、
はい、
ちょっと多かったのが、大体なんか400万ぐらいみたいな。
あ、専業主婦の仕事が、
そうそうそう、ほんまだからなんか平均年収ぐらいの、
そうですね、
金額が出てきてたんやけど、
はいはい、
だからこういうのもね、僕持論ですよ、
うん、
こういうじゃあ仮に400万円ですよっていうのを、例えばなんかツイッターとかね、
うんうん、
なんかそういった SNS とかでこうなんだよ、うん、この野郎みたいな言うてる人に限って、僕はそのレベルの仕事はしてないんじゃないかなと思うんです。
僕、そのツイッターとか SNS 全くやってないんですけどね、実際、うん、そういうつぶやきは あるんですか？
いや、もちろんありますよ。あります、あります。全然ありますよ。う
ん、そうなんですか。
だから、もう偏見ですよ。もう、
まあまあね。
僕の個人的な考えですけど、
うん、
まあ、そういった、なんかそもそも年収換算とかしてる時点でナンセンス。
お、ズバッといきましたね、今。
そもそもやね。
はい、そもそもね。
そもそも、
は
い、うん。っていうのも、これ、まあ、うちも、ね、僕も新米パパとしてね、子育てしてて分かるんやけど、
はい、
これもう、もう家庭によって全然違うから、しんどさ。
うん。極論やね。
いや、ほんまにそう。これでもね、ほんまにそうやね。子供も、すんごい泣く子もいれば、
うん、
もうおとなしく全然泣かへん、夜泣きとかもせえへんような子もおったり、
うん、
なんか、うまいこといくようなこともあれば、全然思うようにいかんこともあったりすんねんか。
うんうん、
だから、それもほんまにこう、子供の様子とか、それこそ、なんか旦那さんの、なんでしょう、子育てへの、
うん、
参加具合って言ったら、これまた言い方良くないんだろうけど。
難しいな。
あくまで専業主婦、専業主婦を主体にしてるからね。
はい、
専業主婦はあくまで家事、育児は、ね、主婦の方がメインとして、まあ、ね、うん、旦那さんはお手伝いするっていうようなイメージで、今話してるけども。
うんうん、
だからそれもほんまにこう、主婦業もどこまでやるんかにもよるやん。もう毎日隅から隅まで掃除して、
うん、
洗濯機回して料理も手の込んだもんしてみたいになったら、うん、これは大変よ。
いやー、もうね、それこそ家事代行サービスレベル、
あ、そうそうそう、ね、もうそれぐらいのレベルやるんやったら、ね、ほんまもうね、まあなんか年収で換算したなって言ってもまだまあまだ気持ちわからんでもないんやけど、うん、ほら、まあ僕もそうやけど、一通りの家事ができる人間からすると、
うん、
なんかそれをなんかこうね、掲げられてっていうか、
はい、
こんだけ家事頑張っとんねみたいなっていうのは、
はい、
ちょっと違うんちゃうかなって
うん、
それはだから別に外に対して言うんじゃなくて、
うん、
もううちでね家庭の中で解消してっていう
なるほど、もうそれは SNS の機能も否定してるかもしれませんよ。
別にそうやねんな、あの SNS 自体はそういうふうにいろいろ発信できるっていうのがいいところもあるんやけど、はい、なんかこうこの間っていうか番組紹介の時にも言ったけど、イクメンっていう言葉が嫌いって言ったのと似てるんやけど、なんか一括りにするのが良くない。
はいはいはい、
専業主婦は大変とか主婦は大変とか子育ては大変とか、うん、イクメンはどうとか、
うん、
なんかそういうのじゃないと思うな。
うん、分かりやすいです今の話は。わ、うん、かります、わかります、
ありがとうございます。結局だからもうそういうふうに比べもう一括りにして比べてしまうと、
うん
う
ん、
だからこれはズレが出てくるし、なんかもうぶつかり合いしか起きひんから、
うん
うん、だからまあね、別に僕は専業主婦をバカにしてるわけでもなければ、
うん、
専業主婦なんてな全然大変じゃないっていうつもりも一切ないんですよね。
まあないですよね、
うんうん、なんやけども、なんかね、もうそこはもう家庭によりけりなんで、
うん、
それをあえてなんかわざわざ外に発信するよりかはまずは、ね、家庭で解消してねっていうことが、うん、ちょっと最近そういった声を聞いて思うことかなっていうところかな、
思ったところだったんですね、うん、
であとでも子育てに関して、
うん、
まあその家庭によるよって今言ったけども、
はい、
一個ねその比べるところで言ったら男性の仕事とかと比べるやん、
うん、
まあ、これもこれ自体おかしいね。もう全然違うものやから比べたらあかんもんやね。
は
い。男だってじゃあ働いてる。で、専業主婦やってる女の人もずっと一日仕事してるっつって。
うん、
で、大体、なんかもう男性側とかも、いやいや、もうそんなんやったら俺みたいに外で上司とか取引先のプレッシャーとかストレスとかがあるけど、家で仕事しとったらそんなんないやんかと。テレビ見ようと思ったら見えるやんけと。いうようなことが。あったりするやんか。
はいはいはい。
でもこれでも比べたらあかんのよ絶対。
そうだね。
これ絶対比べたらあかん。比べていいことないから、うん、比べたところで。
うん、
でこれでも専業主婦というかその育児家事側の、
うん、
意見として僕が思うのは、
はい、
仕事量はね正直、そこまで多くない。
はい、
と思う。実際に一人で僕も一日子供の面倒見て家事やるってなっても、
うん、
まあまあ普通にこなせるよ。できるできる。全然いける。いけるんやけど、
うん、
ただね、
はい、
これから結婚する、まあ子供が生まれる、そのパパに、
はい、
おつむら君をはじめとする、
はい、
人たちにお伝えしたいのが、
はい、
これね、僕ら男性ってどっちかというと理屈人間やから
そうやな、
特にね僕も理屈っぽいから、
はい、
いやこんだけ時間これぐらいしかかからへんやみたいな、
はい、
トータルで別に家事洗濯の時間、洗濯機回してる時間って別にボタン押した後は何もせえへんしみたいな、干してる時間なんも知れてるしみたいな感じで計算したら、はい、正直そんなに時間ないんや、かからへんのよ、
はいはいはい、はいね、そうなん
ですね、ご飯の時間って別にじゃあ2時間3時間かけて下ごしらえからやってるんかって言ったら、
うん、
まあそこまでやってない人の方が多いと思うねんな、
うんうんうん、
けど、子供が過去に入ってくると、
うん、
コントロールできひんようになるんよね、
時間をですか、
そう時間
あですよね、
そうだから感覚としては最近、
はい、
自分で思ったのが、仕事してたらさ、
はい、
その自分の業務外のこととか、なんか予定とは違うところからなんか話振られたとか、
はい、
それでなんか残業せなあかんとかっていうのがあったりするやん、
はい
はい、あれってめっちゃ腹立つやん、
うん、
うーわみたいな、こうもうなんやねんってなるやつ、
イレギュラーな感じが、
そう、
うん、
あれが多いのが子育て家事、まあ、専業主婦業やと思う。
いや、わかりやすい、 それはじゃあストレスかかるよね。
そう、うん、結局はその見た目以上のストレスっていうのがかかってしまうねんな。だからこなせるっちゃこなせんねん。なんでかってそこまで別にやる量が多いとかじゃないし、今ほんまに家電とかもまあ結構便利なもん多いし、
はい、
食洗機とか、うん、まあ、あったりするし、うん、洗濯機も乾燥機付きのものを使ってる人とかもいてるかもしれないですけど、うん、ってなってくると、まあ、随分楽ですよ、
うん、
でも自分がやろうと思ってた時間にできへんかったりとかするだけで、
はいはいはい、
これすんごい精神的に
来るでしょう、
ね、来るんよね。もうここだけやと思う。ここだけ分かってたら うまくいく。
なるほど、なるほど。
きっと。
そうか、予定外のやっぱりことがよく多く起こるんですね。
そう。
子育てっていうのは。
うん、起こる。
うん、
だから、僕もそうですけど、きっちりと予定を立てて仕事したい人とかにとってはめちゃくちゃ辛いと思う。
一慶さんきついやろね。
だから、どっちかというと男性よりやんか、その予定立ててっていうのは、
うん、
まあ、結構女性の方が柔軟にやると思うんだけど、まあ、これもちょっと人によるんやろうけどね。だまあ大体仕事の組み立てとかって考えるときにもうガチガチにしてしまう人は、まあ一回やってみたらいいと思う。思ってる以上に予定通りいかへん。
なるほどね。まあ、その日が予定通りにいたとしても、それが毎回予定通りいくかどうかわからないでしょうね。
だって寝る時間もね、うん、僕らやったらじゃあ今日12時に寝て、毎日じゃあ12時に寝ようと思ってそこに向けて持っていけるけど、
うん、
子供は違うから。そもそもね、ミルクあげる時間によってこうずれてくるし、
うん、
別に寝てる子供叩き起こして、じゃあもう6時やから子供寝てるけど叩き起こしてミルクあげるかって言ったら、まあそこまでせえへんし、
うん、やらないよね、うん、
あと1時間2時間は平気でずれてくるしね、
うん、
で買い物行こうっつっても、じゃあ8時に家出ようかって言っても、まあまあ8時になった途端ちょっとおむつ替えなあかんになったりとか、
ああ、
もう平気であるからね。
なるほど。
うわ、あるんよ。
うわー、ちょっと今のすごく、うん、うん、お兄ちゃん、僕見てて、その様子はなんか、うん、今の言葉で。
あ、わかる。
うん、なるほどってなった。
だいたい、あれじゃない、家族で集まるときとか、それこそお兄さんとかが、いてるんやったら、
うん、
集まりで遅れてきたりとかっていうのが、
そう。
あると思うね。ある、うん、そう。あれな、しゃあない。
そういうことか。
しゃあない。うん、俺も正直、思ってた。もう子供おるの分かってるんやったら、もうちょっと早い段階で準備して、ちゃんと時間に持ってこいよ、みたいに思ってたんやけど、
はい、
うちも弟の方が先に結婚して子供できてたから、家族の集まりとか、弟のとこが大体遅れてきてて。
なるほど。
それに対してちょっと内心、もうちょっとなんとかならんのかいなって、毎回遅れてきやがってって思ってたけど、
いざ持つと、
まあ、いざ持つと、あ、これは ありえるなっていう、遅れることもありえるわと。
あ、そういうものか、
うん、できるだけとは思うけど、まあね、10分20分は平気でずれ込んでいくから、
うん、
っていうところやね。
なるほど、勉強になったな。
なんでね、だから、まあそもそも共働き、
うん、
もっと大変よ、もう共働きは。
いやー、そうやね。
もっと大変。
いや、家の外での仕事での、イレギュラーで、家に帰ってきてからも家の中のイレギュラー。
そう
ダブルパンチやもんね。
そうやと。だから結構ね、お互いほんまにちょっとこう、思いやりを持っておかないと。
そこに尽きるでしょうね。
ほんまにそう。だからね、今僕こんな偉そうに言ってるけど、はい、結構ね、偉そうに言ってるところがあるから、家でも。
もう全く知らないけど、そこは。
今こう話しながらちょっと俺も気をつけようと思いながらもね、まあまあ、ね、家事業、育児業っていうのも、
うん、
結構ね、見た目以上に大変なところがありますよね、というようなところですね。で、まあ、おそらくこれを聞いていただいているような人たちっていうのは、どちらかというと、子育てに対しては、ポジティブに積極的に考えているような人の方が、多いんじゃないかなとは、思うんですけど、まあ、そうなると今の話も結構、うなずいてもらえるかなと思いますし、まあ、そうじゃない人もね、主婦業、見た目以上にストレス面、体力とかじゃなくて精神的に削られる部分が多いんでね、まあ、これももちろん人によるし、まあ、子供が大きくなれば手もかからんようになるしっていうのもね、あると思うんで、まあ、人それぞれですけれども、まあ、こういった考え方もありますよということで、聞いていただければ、あくまで私個人の考えなので、
そうですね、
押し付ける気もなければ、
はい、
はい、というところでございます。
わかりました。
はい、というところで、まあ、今日のパパの井戸端会議、いかがだったでしょうか。まあ、ほんとね、ちょっとでも参考になればというところでございます。
はい、
はい、この番組では各コーナーへのご意見ご感想を大募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。僕と同じような新米パパさんからベテランパパさんまで、いろいろな方のご意見をお待ちしています。はい、ではまた次回お会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。